さあ、それでは始まりました。瀧本博士の元気に働こうですけども、今日はですね、もう本当にね、社会にですね、対してもう、この新しいんですけれど、大切なこと。まさにこの社会貢献というお仕事をされている方にね、お越しいただきました。今日はですね、私が大阪弁で喋ってるということですから、地元大阪のね、方でもあります。はい。一般社団法人、フェムメンズクラブの東谷篤信さんです。どうぞ、お願いします。
この番組は、キャリアコンサルタントをつなぐ未来の仕事への架け橋。キャリコンリンク合同会社の協力でお送りいたします。
はい。皆さん、こんばんは。ただいま、ご紹介に預かりました、一般社団法人、フェムメンズクラブの東谷と申します。よろしくお願いしま
はい。
す。
よろしくお願いします。はい。一般社団法人っていうふうなことでね、団体も立ち上げられてっていうことでね、この気合の入り方がね、すごいなっていうふうに思いながら、ね、今日は話していただいてるんですけどもね。はい。フェムメンズクラブっていうのはね、お名前でしてね、皆さん知ってますか？このね、フェムメン。ね、はい。イクメンいうのはね、聞いたことね、ある方もいらっしゃるかなと思うんですけどね、このフェムメンですね、ここをですね、力入れてやってらっしゃるっていうようなところですね、すごい興味ね、私もあるんで、いろいろお話しいただきたいなというふうに思いますが、東谷さんね、これまでもね、いろいろお仕事されてこられたかな、なんていうふうに思ってるんですが、はい。これでね、ご自身のご紹介ですね、今やってる事業内容をですね、教えていただきたいなと思うんですが、
私、昨年までですね、某美容メーカーで勤めていたんですけれども、
そうです
本当
か。
にこう、
ね。はい。
で、そこからですね、もう元々こう起業したいという思いが、どっかでこうくすぶってまして、で、そこから、本当に一念発起して、なんかこう、美容業界に逆に恩返しができるようなことで、で、前の会社にご迷惑のかからないというか、逆に被らない仕事っていうのを、本当にこう、去年、昨年辞めてから、こう、美容系の展示会、もう、東京ビッグサイトとインテックス大
東京
阪
も来
を、
て、
もう、もう毎週、こう、どっちかにいるみたいな。
おお、すごい。
そんな状況で、で、初めて、こう、今回のフェムメンズクラブに至る、フェムテックというですね、女性特有の健康課題に、要は、フィメル、プラステクノロジーでフェムテックなんですけれども、
そういうことなんですね。
そうなんです、そうなんです。そのフェムテック、に、展示会で、知り合ってというか出会って、本当にそこから、なんかこう女性に対する、本当にこう向き合い方というか、自分自身がもう今44になったんですけど、44年間、本当にこう女性のことを全く知ってるようで、全く自分は知らなかったなと。自分を悔い改める、なんかこう、なんか瞬間瞬間が、このフェムテックの世界にはありましてね。
悔い改める
そうなんです、そうなんです。本当自分の人生悔い改めなあかんなって思う、本当にこう瞬間をそのフェムテックの展示会で、出会いがあって、で、
衝
もうあ
撃
る
的や
人っ
ったよ
てい
ね。
う、なのでなんかその瞬間瞬間が、なんか自分のこう、なんですか、脳を打たれるような、こう、なんですか、雷が落ちるような、こう、バーンと、本当にこう、これやと。自分は、なんかこう、同じ美容業界、その女性の、健康課題に対してテクノロジーでケアをしていくっていう、同じ美容業界ながら全く知らなかった世界にすごく自分の中で興味を抱きまして、そのフェムテックの、事業のサポートをする、会社を立ち上げようというのが、今の、この事業のきっかけになった、ことでございます。
なるほどね。美容の業界にいらっしゃってっていうことやから、やはりね、女性のことをね、やっぱりね、よくお知りになられた上での、やっぱりお仕事やったと思うんですよね。しかも、ご結婚もなされていらっしゃいますよね。ということは、身近にね、そういった女性のね、方もいらっしゃってっていうようなところの中でね、だけども、 それを超えるこう衝撃的な出会いが、このヘムテックのところにあったっていうふうなことなんですよね。雷打たれてって言ってはりましたもんね。
雷にバチャーン打たれましたもん。
バチャーンなんて。
バチャーン行きました
もん。そんな雷打たれることもあれへんけどね。うん、ね、
衝撃。雷打たれたことはないですけどね。
うん、ね。まあ、それぐらいの勢いだったということですよね。うんうん。
はい。
美容でね、長いことを働いてらっしゃったっていうことで、まあね、言ったらジャンルもね、だいぶ変わった。まあ関連性はあるからもしれないですけれども、ね、舵切り直したってね、言うの、やっぱ40過ぎてからですか？ねえ、ね
そうですね。やっぱり40歳って、まあ人生半分、まあ100年時代で言ったらまだ50とかなんでしょうけど、やっぱりね、男性の平均寿命を考えると、やっぱり40歳ってもう本当人生の半分で、僕の中で仕事における40歳って、僕はもう40からは40までの貯金を、要は40から50、60まで切り崩していくっていう、僕の中のなんかこう、ビジネス的な、考えを持ってまして、なので、ここまでの貯金を全部振り払ってでも、もう出してでも、この事業をやっぱりやりたいって思うぐらいの出会いやったっていうのが大きかったですかね。
なるほどね。まあ、なんか今ね、貯金を切り崩してってね、お話ありましたですけども、なかなかユニークな考え方やなと思うんですけど、そこに至ったのは何かあったんですか？
もともと、まあ、先ほども起業したかったっていう部分は、やっぱりこう、父親が、まあ、父母も自営業をやったっていうのも、やっぱりその生い立ちが、やっぱり根底にあったんじゃないかなと思ってます。なので、もうサラリーマン時代から、やっぱりどこかで、こう、自分で何かをしたい。まあ、なんか使われるのが嫌とか、そういうところよりも、どちらかというと、やっぱり今目の前にあるものを、いかにこう、こういうふうなアイデアを出したら、もっとこういうふうになるのにっていうのを考えるのがもともと好きだったんで、なので、ないものを、もう要は0を1にすることが、なんかこう、好きだったんで、なので、やっぱりこのフェムテックっていう世界も自分が知らない世界で、で、これから本当にこう、もう5兆円、今、日本が500億、600億ぐらいの産業から、やっぱり世界的に見ると、こっからもう本当に3年、5年で5兆円、7兆円の産業になっていくって言われてるフェムテックを、なんかこう、市場規模とかをこれからの可能性を考えると、やっぱり自分が参入していく事業としては全然ありなんじゃないかなというところが合致したというのが大きいかなと思います。
まあ、もともと0から1にするっていうのはね、自分の中でね、お持ちだったようなところで、まあ、これから成長していく産業というようなところで、ここのね、フェムテックの業界というようなところに出会われたってことが、まさにこれやってね、0、1にしていくっていうようなところで、40過ぎてね、これまでの貯金を切り崩していくってね、いうふうなところのね、お話もありましたからね。それは力入ってるんやなっていうふうな感じですよね。と、美容の業界でお仕事するってなったら、まあ、お店とかサロンとかにね、関係していくかもしれないけども、一人一人の方にこうね、商品ね、まあ、使ってもらうみたいなところやったと思いますけど、まあ、今
そう
回は
ですね。
ね、やっぱりこう、女性全体の社会貢献っていうのがプラスされてますからね、まあ、そこもすごい意味付けがされてるのかな、なんていうふうに思うんですが、どんなとこですかね。
まあ、そのフェムテックっていう、すごく、まあ、捉え方大きくて、本当に女性はもう生まれながらにして、やっぱり、まあ、うち、小6の娘がいるんですけど、やっぱりこう、年頃なんで、やっぱり生理も始まりますし、そこから、やっぱりこう、生きていく中で、毎月毎月生理は起きますし、それの、痛みや悩みで、PMS という精神的な疾患を負ったりとか、逆に、そこからはもう、本当に妊活、出産、産前産後の、本当にこう出産に子供に関わる問題っていうのも、男性では絶対にこう知り得ないというか、男性がその痛みや悩みっていうのを経験しない部分っていうのを、なんかこう男性っていうのはどちらかというとなんかそれは女性の問題でしょうみたいなところがすごく向き合えないというか、で、女性もどちらかというとどうせ男性にそれを伝えてもわからないんでしょっていう、なんかこう、お互いがお互い背を向けた状態っていうのを、このフェムテックが、おそらく、日本の文化になれば、背を向けていた同士の男性と女性が、本当にこう、顔と顔を近づけて、今こういう状態だからそうだよね、 っていう状態で、向き合った状態で、これから進んでいけるんじゃないかなっていうのが、このフェムテックという、本当に、こう、大きな枠なんですね。なので、私がここに参入することによって、今までこう、結局フェムテック、フェムテックって言いながらも、1億2000万分の半分はやっぱり男性なんで、その男性に対してもそのフェムテックっていうのをやっぱり知っていただいて、で、女性ってこんなにも生まれながらにして、で、やっぱりこう、性をなすまで成し遂げるまで、ずっとずっとその体の変調、体の健康課題っていうのは男性にないものをずっとと持ち続けた状態なんだよっていうことを、やっぱり理解してもらいたい、うん。知ってもらいたいし、理解してもらいたい。っていうのが、私の、その事業にかける思いです。
なるほど。確かにね、女性はね、こう、働きたくてもですね、その体調の変化だったりとかで、働けないだったりとか、本当はこうしていきたいのになっていうのが、まあ、体調のことの部分で、我慢したりとか、ね、それ諦めたりとかいう方もね、実際にいらっしゃいますからね。ね、そういうことだと、やっぱり共存ってなかなか難しいところにもなりますし、やっぱり職場の理解って全然進んでないところがやっぱありますんでね。ね、そこにやっぱり一石投じてらっしゃるなってね、すごい、僕もすごい興味ありますし、関心すごい高いんですよね。ね、お互いこう男女性差なくね、みんながこうね、活躍できる社会って国も目指してるところになりますからね。いや、本当すごいなって思います。はい。まあ、今ね、こうやって一社としてですね、一般社団法人としてね、こう立ち上げようっていうふうなことでやってらっしゃるわけですけれども、なかなかね、こう、協力者がね、いらっしゃらなかったら難しいとこだと思いますし、最初はどんな感じで始めていらっしゃったんですか、この活動を。
はい。どちらかというと、もう本当に昨年から、こう、動き出したというか、これで行くっていうのは決めてたんですけど、やっぱりこう、自分が会社を辞めて、で、そういう、なんていう、新しい業界というか、同じ美容業界ですけど、ニッチな、ところに、やっぱりこう、攻めていくってなった時に、いろんな人に確かに話しました。でも、やっぱりこう、それを理解してくださる方が、やっぱり少なかったというか、もう、頑張れよ、みたいなことはたくさん言ってくださるんですけど、やっぱりじゃあ一緒にやろうかとか、応援するよとかっていう声は、どちらかというと少なくって、やっぱりなんでそんな業界に行くの？なんでそんなことするの？って、もうトップセールスマンやったんやから、もっと違うものを売れば成功するのにっていう声もたくさんいただいたんですけど、でも、やっぱりそこで、それを、なんていうんですか、僕のことを応援してくださる、ずっと付き添ってくれた方っていうのは少なかったですけど、この一般社団法人フェムメンズクラブっていう、まあ、組織を立ち上げるまで、ずっと寄り添ってくださった方が、本当にこう、前職の、どちらかというとクライアントさんだった、お客様だった、会社の社長さんが、今も一緒にやってくださってるっていうのが、これまでの経緯ですかね。
やっぱりこうね、はい、ご縁ですよね。
はい、
ね。そこはやっぱり大事ですよね。社会に対して一石投じるっていうふうな、なかなか思い切ったことをやろうというふうになったら、しっかりと協力してもらえる、信頼ができる方、ね、が一緒にやっぱりいないとですね、難しかったっていうようなところでしょうかね。
ね、
最初はそしたらもう個人で、あれですか、やり始めたってことですかね。
そうですね。なので最初は本当にもう個人で GAAP、GAP という、まあ、屋号を取って、で、さすがにこう個人事業主ですけど、名前で、行くのはあれだったんで、屋号を取って始めたんですけれども、それが2024年の1月1日。
はいはい。まあね、数ヶ月前ですね。
そうですね。なので、もうそれも2024年で、まあ、数少ない、こう、いろんな、ね、転写日とかがいろんな、こう、いいことが集まってる日を選んで、その日に、まあ、開業届けというか、を出したんですけれども、やっぱり1ヶ月、ほんで1ヶ月半、2ヶ月弱ですかね、やっぱり自分で個人で動いてみたときに、やっぱり会社様、企業様からの、やってることは素晴らしい、応援するよ、とは言ってくださるんですけど、やっぱりこう見向きをされないというか、の苦労はすごくありました。
個人でね、動くいうふうな感じになってくると、ちょっと法人相手ってなるとね、なかなかこう向いてくれないっていうところね、まあまさに体験されたところですよね。いや、 これね、結構あるんですよ。ね、なんかこうね、うんうん、まあ自分でビジネスやるわっていう風になって、で、わーっとね、一生懸命こうね、力注いでやる熱量高いみたいなのはね、わかるんやけれども、どうも、やっぱりね、頑張れよって声はもらえる。友達とかもそうだし、ええことやってるね、いうふうな話はね、出てくるけれども、うん、実際ビジネスで取引っていうふうなところになったら、ね、なかなか企業さんはこっち向いてくれへん。ね、ここの壁やっぱりね、やっぱ大きかったんですよね。まあ、これ本当にね、よくあるお話でね、で、まさに体感されてってことで、まあね、今もね、ちょっとご苦労のお話ね、いただきましたですけども、一番しんどかったのは何やったですか？
一番しんどかった。たのはやっぱりこう自分の思いとは裏腹に、うん、やっぱりそのマネタイズがなかなかこうしっくりこないというか、うん、はい、やっぱりその社会貢献とか、うん、そのまあ半分こうボランティアに、うん、やっぱり最初の立ち上げっていうのは、うん、やっぱりこう応援する側というか、うん、になってくるので、うん、なのでやっぱりこう企業さんからの信頼を得ないと、うん、やっぱりそこからのマネタイズできませんし、うん、逆にファンを作っていかないと、うん、やっぱり今度企業さんが、うん、ついてくれないしっていう。
そうなんですよね。うん、
はい、うん。なので、そこのプロデュース、自己プロデュースが、やっぱりどんだけいいことを発信し続けても、なかなか伝わりづらかった。っていうのが、やっぱりこう、組織を作って、一般社団法人ですけども、作って、で、うん、で、やっぱりその会社というブランドで、うん、新しい名前っていうのが、やっぱりこう少しずつ少しずつですけど、うん、その結局組織と名前とでやっていることが結びついてくるまでが、やっぱりこう苦労したポイントだったと思いますね。
うんうんうん、もうほんまね、すごいっすね。やっぱりね、今おっしゃってる通りですよね。こうね、やっぱりファン何人おんねやというふうな話ですわね。それに賛同して、はい、くれる人が何人おんねやとね、いうふうなところで、うんうん、やっぱりこう外側からね協力しよう思ってもね、実際にどう動いてるかっていうふうなところ、
うんうん、
ね、ここはやっぱりすごい大事なんですよね。これをね、やっぱりね、みんなに私も言いたい、本当にね、はい、なんぼね、ファンがおって応援してくれるんかね、で、それの上で話してくれやということですがね。まあ、なかなか一人でわーわー言うててもね、はい、なかなか相手されへんかったっていうふうな、まあ、そういうふうなことやったんかな、なんてね、
うん、
ますけどね、うん、特にね、社会貢献とかね、そういう、まあ、ボランティア的なところもね、多いっていうふうなところの分野もね、そうですからね。いや、それは大変でしたですよね。うん、
はい。
まあ、そやけど、こうやってね、1月1日からやってこられてっていうようなところで、まあ、
はい、
熱量ね、まあ、ますます盛んにやってらっしゃるじゃないですか。やっぱりいいことがやっぱりあったからかな、なんていうふうに思うんですけど、なんかこう活動されてて良かったことってのはどんなことですか？は
い、そうですね。やっぱりこう、女性からの、結局やっぱり男性に向けてっていうところを、やっぱ発信し続けると、
うんうんうん、
あ、こんな人がいたんですねっていうのを女性の方から、うん、まあ私一番力を入れてるのは今インスタグラム、まあ SNS の中でも、うん、ツイッターも Facebook もインスタグラムも TikTok も、YouTube も、うん、要はもう全部、うん、フルラインナップで。
全部制覇してます
ね。はい。
でもそれぐらい SNS 使えっていうことですよね、結局ね。
そうです、そうです、うん。それぐらいやらないと、うん、もう最初は僕も、インスタグラムで1月は、うん、もうただただがむしゃらに毎日、うん、投稿し続けたんですけど、うんうん、フォロワーも一気に、うん、本当1ヶ月経たないぐらいで1000人行って、うん、おお1000人行ったと思ったんですけど、うん、その1000人行った瞬間に、うん、ある、まあ、フォロワーさんが、うん、SNS を通じて、うん、そのインスタグラムを通じて、うん、あなたのインスタグラムすごくいいことを発信されてるのに、うん、もう壊れかけてますよとっていうお話を DM からいただいて、うん、はい、ああ、また怪しい業者、来よったで、思って。で、ただ、なんか、もしあれやったら無料で、その、うん、そういうのを、ズームで、 お話しさせていただきたいんですけど、
うん、
やっぱりその方女性なんですけど、方からお声掛けいただいて、はい、その人福島の方です。はい、なので、まあ、会ったことももちろんないですし、うんうんうん、それまで喋ったことも、
うんうん、
顔ももちろん知らない方が、うんうんうん、わざわざ本当にその時も初めましてなのに2時間半ぐらい私の SNS、
うん、
インスタグラムのことについて、うん、こう、ああでもない、こうでもないという話をいただいて、うん、で、結果、その方に言われた通りにしましたらですね、フォロワー数は僕今700から800、今800ぐらいに、うんうんはい、要は逆に減らせって言われたんですよ。
ああ、そうなんですか。へえ。
千人いた、やっとやった、千人いたぜって思ってたら、うんうん、それをもう半分にしなさいって言われたんですよ。
うんうんうん、
削りなさいと。
うん、
よくわからない、外国人のアカウントとかあるじゃないですか。
そうね。
はい。はい。ああいうのはもう全部あなたのファンじゃなく、ただただ、そのフォローを増やしてお互いですよね、
うん。
で、相互フォローとかも全部あなたに関係ない、うん、要はギャープさんの、うん、で、そのフェムウェンズクラブに対して、フェムウェンに対して興味のない人っていうのを全部整理しましょうって言われたんですね。で、そこからもうずっと毎日30人ぐらいを削って、うん、行って、一回500人ぐらいまで言われた通り減らしたんですよ。
うんうんうん、
じゃあもう毎日、3人減らしたら2人増えるみたいな、
うんうん。
なんならもう2人減らしたら3人増えるみたいな。
うんうんうんうん、
減らしてんのに増えるのこれみたいな、
うんうんうん。
っていうのがもう増えていく人らはもうほとんどがその私のその投稿にちゃんと興味を示して、はい。で、いいねをちゃんとつけてくださって、うん、で、いいねをくださった、フォローしてくださった方には必ず DM を送ってくださいっていうのを、言われて、僕はもうそんな、フォロワーだけ増やせれば、うんうん、勝手にいろんな人に、こう、僕の投稿を見てもらえるわって思ってたことが、全くそうじゃなかったと、
うんうんうん、
いうことを教えてくださる、本当に僕の転機になった、お師匠さんが今でもいまして。
いや、ええ人ですね。珍しい。うん。
そうなんです。
しかもまともなことちゃんと言ってくださってますよ。
うん、そうなんですよ。
ファン作り一番大事やからいうことですよ。
そうです、そうです。まさしく、もう、竹本さんおっしゃる通りのことをアドバイスいただいて、
うんうんうん、
で、今まではなんかこう、インスタの運用、例えば月4万でやりますよ、うんうん、5万でやりますよとか、うんうん、でもこれ実は、からくりがあって全部運用する代わりに、うん、5年のリース契約なんです。うんうん、結局、それ5年もやったら240万かかるやんけ、みたいな。
うんうんうんうん、
いや、アホか、みたいな、うん。っていう話とかね、はい、いろんな営業から、声はいただいたんですけど、
ね、まあ、目立ってきたらね、やっぱりそういうのも大なりますからね、目立ってきたら。
そうですよね。
うんうんうん、
はい。なので、本当にこう、あなたのやってることは素晴らしいことだからっていうので、うん、女性からそういう手を差し伸べていただいて、うん、自分の転機になって、うん、で、そこから本当に自分は店舗を持ってないから、ファン作りなんていらんわって自分で心で思ってたんですよ。
ああ、はいはい。
でも、それをやることによって、本当に一人ずつですね、一緒にやりませんかっていうのを、今僕がやってる行動や、インスタグラムで、ライブ配信とかも、今定期的にやらせてもらってるんですけど、そこに一緒にやりたいですっていう仲間が、もうインスタグラムの中で広がって、で、
いいですね。
はい。もうそれが、もう一番、こう、うん、なんていうか、やり続けて、
うんうん、
で、たった本当に1ヶ月、2ヶ月ですけども、うん、そこまで、こう、うん、ファンが、自分のやったことでファンが増えたっていうのが、うん、あ、今ってもうこういう世界なんだな、うん、こういう時代なんだなっていうのを、本当に自分が思って、で、
うん、
で、44歳になっても、うん、やれることをやれば、
うん、
もう、なんていうんですか、こう、不可能なことなんてないんだな、っていうのを実体験したというか、
うん、
っていうのが本当に嬉しかったことですかね、うん、今、
はい。正直ね、ここのね、エネルギッシュな部分ね、何がこう、元気の源でね、こうね、ここまでエネルギッシュにやってらっしゃるのかな、そこ教えてもらえます？
はい。まあ、やっぱりですね、こう、娘を持つ父親として、まあ、自分の、本当、こう、勝手でというか、もちろん、やっぱりサラリーマン続けていれば、やっぱりある程度の、まあ、役職も、 をいただいてて、うんうん、ある程度の立場とお給料もいただいてたので、きっと、うん、まあまあ、そこまで不自由することなく、うんうん、こう生活もできてたと思うんですけれども、うんうん、やっぱり自分の勝手でこう起業して、で、やっぱりこれからね、育っていく自分の娘に対してもそうですし、うん、やっぱり今度は娘が大人になって、自分が親になる立場になった時の、うん、やっぱり自分からすると孫ですよね。うんうん、で、本当にそれが、一心伝心につながっていくことによって、うん、本当に子供たちの、本当にこう、これから作っていく未来の子供たちの笑顔のために、うん、僕はこのフェムテックを、この日本の文化にしたいと、うん、決して別に日本が遅れている日本が、うん、世界に負けてるっていう国では、こんな本当に小さい国なのに1億2000万人もいて、うん、エネルギーたっぷりで、本当にこう、真面目な日本人の、こうね、労働力っていうのを、もっともっと効率よく、そして男性と女性が向き合える社会っていうのを、未来の子供たちの笑顔のために、作っていきたいなっていうのが、私の今のエネルギーの原動力になっているかなと思いますね。
未来のみんなの笑顔っていうようなところをね、思い浮かべながらってね、そこの部分がこうね、元気の自分の源になってらっしゃるいう感じですよね。はい。
はい。
この番組もですね、はい、お時間の方がありましてですね、はい、そうですね。
喋ってた。
はい。まあ、お時間の方もね、巻いてきたわけですけれども、
はい。
最後にですね、こう、皆さんにね、この熱い思いのところね、メッセージとして何か送っていただけたらな、なんて思うんですけれども。
本当にこう、たくさん、思いの丈を、今日はね、貴重なお時間をいただいて、皆さんに、お届けさせていただいたんですけれども、必ずですね、このフェムテックは、本当に日本の、5年後、10年後を、助ける救世主になると思っています。なので、これは、女性だけの問題ではなく、必ず男性の理解が必要な、分野でございます。なので、一人でも多くの賛同していただける、男性で、実は、一般社団法人フェムメンズクラブとメンズと名乗っているんですけれども、性別、年齢不問で、入会できますので、ぜひですね、フェムメンズクラブの、ホームページで、私のインスタグラムに、見ていただいて、一緒に活動したいな、一緒に広めていきたいな、という、有志の方を、募りながらですね、この日本を良くしていきたい、日本の未来の子供たちの笑顔を支えていってくれる仲間を、私としては、これから募集していきたいな、仲間にしていきたいな、一緒に活動していきたいなと思っています。
おお、ありがとうございます。ちなみに、インス
ちな
タ
みに。
どうやって、探したら、東谷さんにたどり着けますか？
はい、アカウント名は、フェムメンズクラブなので、正直、フェムメンとか、フェムメンズクラブで、Google 検索でもいいですし、なんなら、インスタグラムで、フェムメンズクラブ、もしくはフェムメンって調べてもらったら、もう僕しか言ってませんので、僕しか出てきません。それ優位性ですよね、きっとね。
優位性ですよね。まあ、ぜひね、こう、フェムメン、ね、もう今日ね、新しい言葉ですけどね、フェムメン、みんな覚えていただいてですね。
はい。
ぜひ、賛同ね、していただく方ね、どんどん増やしていって、これすごい社会的意義ある活動ですんでね、どんどん人集めてね、増やしていってね、ムーブメントね、起こしていただけたらな、というふうに思います。それではですね、まあもういろいろね、もっとお話聞きたいとこね、いっぱいあったんですけどね、ちょっとね、時間の方ね、来てしまいましたんでですね、今日はですね、お越しいただきました、一般社団法人、フェムメンズクラブのですね、代表でいらっしゃいます、東谷篤信さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。またいつかどこかで。
ありがとうございます。よろしくお願いし
ありがとうございました。
この番組は、キャリアコンサルタントをつなぐ未来の仕事への架け橋、キャリコンリンク合同会社の協力でお送りいたしました。